さっきですね、皆さん一人一人賛美を捧げていましたけれども、で外見的なその賛美と内面的な賛美で主はどちらを良しとするか、ね、外見的にこういうふうにやっても声高々にハレルヤーとかいう賛美、それが必ずしも聞き届けられる賛美とは限らないですね。心の内でたとえ、ね、もうね風が引いて声ガラガラでもやっと絞り出すような、なんかガチョウが締め殺されるような声の賛美でも心がこもっていればそれ主は喜ばれます。ですから皆さん自身のその心の状態がむしろ重要だということですね。今日はそういうお話、使徒行伝の5章です。使徒行伝の5章1節から11節まで、じゃあ皆さんで交互に読んでいきましょうか。じゃあ円光さんの聖書は新教訳なので水野さんと共用で使ってください。使徒行伝5章の1から11までです。じゃあですね、私から、河合さん、川代さん、高橋さんという順番で読んでいきましょうか。使徒の5章1節から。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の、あ、すいません、2節お願いします。
妻も承知の上でその大金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。
そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンの心を奪うの？聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいた。それはもともとあなたのものであり、生きてからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではない、欺いたのではなく神を欺いたのだ。
そこでペテロは彼女に言った。どうして あなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのでか。見なさい、あなた方の夫を葬った者たちが戸口に来てあなた方も運び出します。
すると彼女は立ち上がってペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた 青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに夫のそばに葬った。
そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。アメン。ね、誰かが死にました。誰が死んだでしょう。アナニアとサッピラ夫婦ともども死にましたね。葬った、死んだので葬ったということです。このことによって初代教会にですね、非常な恐れが生じました。なんで、この夫婦が死んだのか、一見ですね、この夫婦何かいいことをしているようですね、まあ、献金に関わることですね。つまり献金に関わることをした。でも何かそれは欺くような行為があった。そして突然死んでしまった。つまり献金に関することがあって、そして、まあ、捧げ物ですね。でそれで死んでしまった。まず夫の方が死んだ。で妻はその時にはいなかった。でそしてそのうち妻がそのことを知らずに入ってきた時、またペテロとの問答があって、であることを答えた途端死んでしまった。非常に恐ろしいことです。ここでですね、まあ、何かというと、アナニアとサッピラ夫婦で、そして夫婦で共謀して、まず自分たちの土地を売ったんですね。畑を売った。自分たちの畑を売って、そしてそのうちの一部を、これは自分たちのもとに取っておこうと。でそして代金の他を教会に持ってきた。でそれで、これが全部ですと言って人たちの足元に置いた。その行為だけ見ていると、何でしょうね、なんか立派なことをしてますね。自分たちの畑を売ってお金に変えて教会に持ってきた。なんでそれで死ぬんでしょう。不思議ですね。外見的な立派な行為が必ずしも人に祝福をもたらすものとは限りません。外見的に立派な行為をしていたとしても、その中身が汚かったら撃たれて死んでしまうという事例がここにありますね。裁判をするときは過去の事例でもって裁かれるんですけども、聖書にこのような事例がある以上、このようにして偽りの心を持ってきた場合は撃たれて死ぬという、そういう判例が下されてしまうということも大いにあるんです。これは、初代教会の時代です。初代教会は新約聖書というものがありません。だから何が、キリストにあって正しいことで、何が、正しくないことであるのかという、そういう事例がまだない時代。そして、神様が何を好きであり何をお嫌いになるかということを、それがはっきりと示された形ですね。この場面では、まあ、たまたま、自分の持ち物を売ってその代金を置いて、でそれに対して偽りがあったということだったんですけども、これは何も、そのお金に限ったことではありません。私たちはみんな持ち物を持っております。それぞれ、そのいただいたお給料の中から家計の仕分けをして、これは食料の分、これは学費、これは献金と、まあ、そういった仕分けをしますね。その仕分けそのものが悪いことであるわけではないですね。もしそうだとしたら、ここにいるみんながもうすでに死んでいることになるはず。でもみんな生きている。一体何が問題になったのか。3節に書いてあります。何が問題であったか。ペテロはこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ。 ね、サタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、ね、聖霊を欺いて、で、辞書の大金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。つまり、心が神様のため、生徒たちのためではなく、サタンに満たされていたわけですね。教会に来ておきながら、そして献金を捧げるという場面、人はパッと見それを立派な行いのように評価するでしょう。でも心は何に満ちていたかというと、サタンに満ちていた。そして聖霊を欺こうとしていた。欺こうとしていた。神様を欺こうとしていたんですね。神様は そういった行為をお嫌いなさいます。嫌いです。で、実際ですね、こういうことをしたら即打たれるかというと、現代見てるとそうではないですね。教会に来て夫婦共謀して献金を騙したとか、そういった事例はありますけれども、しかしそういった事例、私たちはもう 見つけた途端もう本気になってそれを正します。本気で怒ります。なんでかというと、こういう判例があるからです。神様の判例、夫婦共謀して聖霊を欺くサタンに心を満たされる、するとすぐ打たれるという事例があるから、ですからいつ打たれても分かんないんです。そういうことをもししたとしたならば、で、そのこのことによって本当に初代教会のうちに恐れが生じて、ますます神様に対するその心が純粋になっていきました。今恵みの時代であり、そして神様から、まあ、ある程度の憐れみが示されております。いつでも立ち返るようにということで憐れみが示されておりますけれども、しかしリミットがあるんですね。このアナニアとサピラの夫婦の場合は、この時突然打たれてしまいました。そのように聖霊を欺くこと、またサタンに満たされて、あたかも何か立派な行いをするかのようなことをする、それは災いを招くことです。で、彼の妻も、まあ、サピラの方もですね、3時間ほど経って、まあ、旦那さんが撃たれて死んでしまった後入ってきたんですけども、知らずに入ってきたんですが、で、ペテロは彼女に、この値段で売ったのですか、私に言いなさい、ペテロに言われました。で、彼女は、はい、その値段ですと嘘をついちゃいましたね。で、ペテロは、どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。夫婦で共謀すること、あるいは人と人が2人または3人で共謀して聖霊を欺こうとすると、このような災いが下ってしまうということを私たちは見ることができました。ですから私たちこの教会においてはですね、聖書を非常に大事にしておりますので、もし誰かが共謀してサタンに試みたされて、あえて聖霊を試みるようなことがあれば、もう本当に本気になって正して、そして引き戻します。また皆さん自身もこういう事例があるからには、ぜひそういう生徒を見たのであれば本気になって正してあげて、そして引き戻してあげてください。このアナニアとサピラはですね、自分の持ち物、畑を売ったんですけれども、畑とは何か、聖書の他の箇所ではあなた方が神の畑ですと書いてあります。また種まきの例えでもありますね。人々が畑として例えられております。ある人は、まあ、地面が硬くて、ね、ある人は 岩場がゴツゴツしていて中に硬いものがあって、ある人は良い畑で、ある畑は茨がすぐに生えてきそうな畑で、皆さんが畑です。皆さんという畑は買い取られました。かつては自分のために実を結ぶように、自分の人生のため、自分の欲望のために、皆さん自身の実りを自分のために使っておりました。でもある時皆さんを買い取られました。誰に？イエス様にですね。何によってか、イエス様の血潮によって皆さんは買い取られましたね。皆さんは買い取られたんです。血潮によって。ですから皆さんは神様のために実を結ぶようになるべきです。皆さん自身がイエス様の尊い血潮によって買い取られたのに、しかしそれでも自分のために何かをする、自分のために取っておいて、そして偽るのであれば、それは良くないことです。神様は皆さん自身が飲んだり食べたりすることが必要であることを十分ご存知の方です。ですから皆さん自身がそのいただいているもので食べたり飲んだりすること、それは全然いいことなんですけども、でも良くないことは偽ること、聖霊を偽って、そしてあたかもなんか自分が全ての全てを神様に捧げ尽くしているかのように、私はこれ全、私全部を捧げていますと偽ること、それは良くないことですよ。むしろ神様の御前に、また生徒たちの前には正直であるべきです。皆さん自身が神様のために捧げたもの、それは天において蓄えられております。皆さん自身に与えられている全ての賜物は神様のために捧げるべきであって、むしろ皆さん自身の栄光を増し加えるためではないわけです。イエス様はこういうふうに言われました。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供、畑を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。アメン。この世においてですね、皆さん自身が何かを捧げるとき、それは惜しいなとか心後ろ髪引かれる思いであってはなりません。なぜなら豊かな報いをもたらすものだからです。皆さん自身にこの世にあってその幾倍を受けないものはないと書いてありますね。この世にあって皆さん自身が神様のために捧げてきたものの幾倍も受けないものはないんです。だったら一体どうしてね、自分が捧げたものについて、また神様のためにしたことについて後ろ髪引かれたりすることであるでしょうか。皆さん自身の捧げたものはすでに天の宝箱、決して泥棒とかまた虫やサビなどが盗むことができないような、そういう天のところにすでにあるんです。ですから皆さんはぜひこの地上において決して惑わされること心なく、またサタンに満たされることなく、神様のために働きをしていって、そしてさらに豊かな神様からこの世において幾倍もの富を、宝を、また命を受けて、そしてますますこの地上において神様の働きをしていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。お祈りします。私たちこそ神の畑です。私たちはイエス様の尊い血潮によって買い取られました。私たちは頭の先から足のつま先まで全てイエス様のものとされました。どうしてその一部を取って聖霊を欺くことができるでしょうか。どうしてサタンに心を満たされることがあるでしょうか。主よ、私たちは決してサタンに心を惑わされることがあってはなりません。なぜならこのようにアナニアとサピラの判例があるがゆえに、 主よ、私たちは本当に今一度心を改めて、あなたに礼拝を捧げる場面においても、献金を捧げる場面においても、賛美を捧げる場面においても、またイエス・キリストのゆえになすあらゆる奉仕においても、サタンに満たされたり、あるいは欺こうという心を持ったりすることがありませんように、どうかお守りください。そして真心からも捧げたそれらの献金や賛美や奉仕、その他イエス・キリストのゆえの働きは全て天の宝に蓄えられており、そして決してその報いにこの地上にあっても漏れることがないという、このイエス様の御言葉をありがとうございます。私たちはただこのあなたに対する恐れと、また希望と喜びを持ってあなたのために働きたいと思います。主よ、どうかこの地上における教会における働きを全て守り、導き、祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
夫婦というとも、いろんな夫婦があるんですね。このね、二人で打たれて死んだこの夫婦がいるでしょ。なのに人が、ね、手伝って、それで素晴らしい伝道者であるアポロにね、イエス・キリストというね、真実な方をちゃんと伝道して、ね、伝えて、そしてね、その伝道に磨きをかけた、ね、夫婦もいるんですよね。プロスキラとアブラ。だからね、当世の夫婦ならこういう夫婦になりたいわい。ねえ、畑なんかちょろまかして。ねえ。本当に、ね、聖書はすごい正しいこと書いてる。売ってもお前のもの、ね、売らなくてもお前のもの、代金もらってもお前のもの、その中で一部取っとくのもお前のもの、なんで口滑って、ね、全部ですって、ね、だからどういうことかって言ったら全部ですって言っちゃいけません。主に捧げて、私はもう全部捧げたって言ったら撃たれるかもしれない。怖い。全部じゃない、一部です。たとえ宣言しかなくて、宣言これ全部捧げても、今度また入るんだから全部ですって言ってはいけません。一部ですって。あのね、いるんですよ、もう本当にね、自分のあの働きを大げさに大げさにこう神と人の前でね、ブワーって言ってる人いるんですけど、私たちはそれやってはいけません、ね、この夫婦が連合してね、罪を犯すっていう、このくせ者だよね。でこれアダムとエヴァがやっちゃったからね、そのね、遺伝子強い ね、その捧げ物に対しても神の前で詐欺を働くことに対しても連合するんだから、それもしかもね、どれだけ連合を知ってきたか、この夫婦は。ね。夫が先に来て言ったのに、妻、夫、バラバラに来たのに、もうそのことについては連合するで賭けがなくてね、もう妻も夫も同じことを言ってる。ね。だから普段ね、そういうことがもうこのアナニアとサピラっていうのは、すごいこう癖ついてる。私そう思いましたよ、今日。夫婦バランバランで来たんだよ。それで言ってることと同じだよ。ということは、この夫婦は普段そういうことばっかりやってる。だからリミットだったんでしょうね。リミット。ね、多分ね、捧げたもの、それを通して名声を得て、また一旗あげようとしたでしょう。だからダメですよ。捧げ物をして、私は全部捧げ尽くしましたとか言ったら、うちの教会には連れてって葬る若者まだ足りないからやめてよ。一人もうまだそういう余裕ない、働くのに一生懸命でね、そんな汚いね、もの ね、今の葬りに行く血がない、うちはだからそれは勘弁してください。もう本当に本当です。で、笑うことじゃないですよ、本当に。この夫婦のことを考えてみてください。夫も 妻も別々に来たんだよ。なのに本当に一緒ったんの言葉を言ったでしょ。だからこの夫婦どれだけの夫だったのって、そういうことをね、普段ね、ものすごくね、話し合ってる夫婦なんですよ。で、普通片方がちょっとでもマシだったら 言うと、お前それやめなよとか、あんたそんなことやっちゃいけませんよって言うはずなんですよ。なのに悪いことにもぴったりと連合しちゃってね、夫がいて撃たれて死んだのに、妻も全く同じことを言って、それで撃たれて死ぬ。侮ってはいけません、ね、侮ってはいけません。341の賛美します。